You're listening to Dear Superwoman, episode number 178. 178回目のエピソードです。Hello, my love. Hello, my team. How are you? This is Dear Superwoman time. 皆さん、お元気ですか？今週も Dear Superwoman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいてありがとうございます。今日これを録音しているのが8月の20日。日曜日なんですけども、終戦記念日8月15日が終わってしばらく経ちましたね。で、私がその1週間10日ぐらいですね10日ぐらいその NHK のオンデマンドの戦争特集を見ていて、すごい落ち込んだんですよ。すんごい落ち込んだんです。なんで私はここまでこんなひどいことが起こっていたのをそのままにしておいたのかっていう、それとかその見るとやっぱショッキングなんですよね。実際にそのドキュメンタリーの映像とか見ると、でそういうのがもうすごいショックで落ち込んであって、なんかもうインスタグラムとかも何もやりたくなるくらい落ち込んだんですよ。元気がなくなったんですよね。で1週間多分8日ぐらい休んだのかね、12日から多分18、19日ぐらいまでちょうど1週間ちょっと休んでたんですけど、その間にそのちょっと元気がなくなったって言ってた時に、インスタグラムで今日のゲスト、新里志乃さんが、ゲストに来てくださったんですけど、志乃さんがインスタグラムでわかりますって、沖縄の慰霊の日は自分もそうなりますって、言ってくださったんですね、DM で。で、その話をしながらも、いろいろまあ少し他の話もしたんだと思ったんですけど、ちょっと覚えてないんですけど、最近なのに。で、じゃあ、しのさん、せっかくだから、しのさんも沖縄出身でいらっしゃるし、いろいろ、しのさんしか知らない戦時中のお話とかも、戦時中そのおじいさんとかおばあさんとかにお伺いね、聞いた、戦時中のお話とかもあるだろうから、しのさん、ポッドキャストのゲストになりませんかって言ったら、最初ちょっと驚いてらっしゃったんですけど、出てくださることになったんですよね。で、それで、今日はしのさんに沖縄の戦のことをいろいろお伺いする回なんですけども、その前に、本編に入る前に、訂正があるのでお話ししたいと思います。この訂正っていうのは、本当にこの最初のドキュメンタリー見たからって、今までの自分のが全体のその歴史とか全然学んでないのに、そこだけ見たから異様に詳しくなった気分になっちゃって、調子に乗ってなんかいろんなこと言っちゃったので、なんかこう間違ってるところがいろいろあって、編集してる時にこれじゃないよって自分でツッコミを入れてたくらいなんですけど、ここで訂正をお伝えしたいと思います。まずそれ2つがあって、1つはまず何かというと、沖縄の慰霊の日は6月23日です。なんか最初7月の26って自分で言って、自分の夫の誕生日とか言って何言ってんだって言ってるんですけど、沖縄の慰霊の日は6月の23日で、これはどういう背景かっていうところで訂正があって、それはどういうことかっていうと、1945年6月23日に山本大佐が亡くなったって言ってるんですけど、そうじゃなくて、正しくは、第32軍司令官牛島満中将と張勇参謀長が自決した日をもって軍事司令部が崩壊したとみなされて沖縄戦が終了した日なんですね。でこれが慰霊の日6月の23日として規定されています。沖縄の慰霊の日として。で、もう一つも本当にまた恥ずかしいのは、その全体的に歴史もあんま全然分かってないのに、偉そうにこんなこと言ってるのに、なんでこんなこと言ってるんだろうって自分でも今恥ずかしいんですけど、サンフランシスコ条約とワシントン条約を間違えました。で、正しくはワシントン条約ではなくて、サンフランシスコ平和条約です。で、このサンフランシスコ平和条約っていうのは、1951年9月4日から8日までサンフランシスコでこの52カ国の代表参加のもと平和会議が開催されたんですね。で、この会議の結果、1951年の9月の8日にこの条約が署名されました。ピーストリーティーみたいなものですね。 で、この条約の発効日というのが1952年の4月28日なんです。で、これによって連合国軍の占領が終了して、日本は独立を回復して国際社会に復帰したんですね。で、このサンフランシスコ平和条約が発効されたんですけど、ここでは沖縄と小笠原諸島、奄美諸島はアメリカ領だったんですね。で、奄美諸島、ちょっと奄美群島って言ってることところと奄美諸島って言ってるところがあるので、ちょっとこの違いがよくわからないんですけど、奄美群島は1953年に日本に返還されて、小笠原諸島は1968年、昭和43年に日本に返還されたんですよ。で、最後に沖縄が1972年5月15日に日本に返還されたんですね。このことを踏まえて聞いてくださるとわかると思うんですけど、しのさん、この復帰っ子って言ってるのは、この日です。だから、この1972年以降に生まれた人たちは、復帰っ子って沖縄の方の中では言うっていうことですね。で、この二つの訂正を最初に聞いていただいて、で、全体の流れとかを、沖縄でどんなことが起こっていて、沖縄の人たちの感情がどういうものなのかっていう背景が少し分かってくると思います。なので、なんて言うんだろう。またなんかその戦争の話とかになると、その時系列で自分の中でなんかこう点になってないとなかなか理解できないかもしれないけど、少し最初の方にその沖縄戦のことをいろいろ言ってるので、そこもちょっとあえて聞いてみてください。というわけで、また後でお会いしましょう。See you later. Bye. 今日はセクシャルウェルネスコーチの新里しのさんをお呼びしました。どうしてしのさんをお呼びしたかというと、しのさんは沖縄に住んでらっしゃって、で、沖縄の話、終戦記念日の話を前に、終戦記念日の前に、8月の私が初日ぐらいからずっとその NHK オンデマンドのやつを、の、あのドキュメンタリーを見ていて、で、沖縄戦のね、ドキュメンタリーを見てたんですけど、そのドキュメンタリーはその NHK の、沖縄局が作ったやつで、で、8分ぐらいのやつが12回に分かれてあったんですけど、まあ、もう私多分ね、1話も見れないんですよ。1話は8分しかないんだけど、もうひどすぎて、もうすごい落ち込んじゃうんですよ。で、だからもうそれが落ち込みすぎて、もうどうしようっていうストーリーをインスタグラムに流したら、しのさんがそうですよねっていう、私もその追悼の日、沖縄の追悼の日あたりにはそうなりますっていうふうに共感してくださって、で、そこで、あ、じゃあしのさん、沖縄のね、人として、どんなことを知ってて、どんな人に、多分沖縄の方って、その本州に住んでる人たちのことを、なんていうの、ほ、ち、あ、北海道の人は内地の人って言うんですけど、沖縄の人は本州の人、なんていう？
ナイチャーとか
内
言いま
茶っ
す。
ていうの。OK。そ
沖
う、沖
縄
縄、
のナイチャーとかね。
内茶っていうね。OK。そう、面白いですね。北海道は内地の人って言うんですよ。じゃあ、内ちゃんの人たちのこと。だから、その本州に住んでる人が全然知らないようなこと。っていうか、知らなきゃいけないんだけど、知らないこと。私のその、水準では知っておかないといけない。日本人として知っておかなきゃいけない沖縄の歴史があって。で、その沖縄の歴史というか、その太平洋戦争の時のことについて、ちょっとお伺いしようと思います。で、しのさんはどちらでお生まれになったんでしたっけ？
私は沖縄県の中部のうるま市で生まれました。
OK。うるま市で、この戦争中の、その戦時中のお話、おじいさんから、おじいさんとおばあさんからお伺いになったということで、で、 もうおじいさんとおばあ様はお亡くなりになったんですか？
一人、祖父がまだ健在です。
失礼しました。ごめんなさいね。勝手にそういうことにしてしまいました。ごめんなさい。で、おじい様からのお話とおばあ様からの話をお伺いするんですけど、まあ、地理的に言って、沖縄がこう縦長にこうあると思うんですけど、うるま市は那覇がだいたい真ん中、ちょっと真ん中よりちょっと上ぐらいにあると思うんですけど、
那覇は真ん中より下？下ですね。
下？
南の方は。
あ、ベタ。
南部。
最初からくじけ
下の
た。
方で。
OK。OK。まあまあ、そこで、その真ん中より下の方に那覇があって、うるま市は那覇からどれくらい？
どれくらいかな？車で1時間ぐらいの中部。
下に行くの？下
上
に行
に
く
で
の？
す。ま、
上
上
に。
に。ごめんなさい。空港から、うるま市までは1時間半ぐらいかかりますね。
OK。じゃあ、その那覇より北ってことね、うるま市は。
そうです、そうです。
で、おじい様とおばあ様のお話っていうのは、戦時中のお話っていうのは、その、那覇より東の方だから、沖縄を見たときに、右の方ひみ、右側の方？
真ん中、上の方、上の方、
上の
右。
方、上の、右上の方ってことですね。わかりました。皆さんちょっと見てほしいんですけど、ちょっとバックグラウンドとして、まず、私が知ってる、その沖縄戦の話をすると、その1945年の3月に軍事侵攻が、沖縄の軍事侵攻が始まるんですけど、実際にアメリカ軍が入ってきて、地上戦をするっていうのが軍事侵攻なんですけど、それがあったのが3月の26だったと思います。1945年3月の26日にあって、で、それはどこから入ってきたかっていうと、沖縄のケラマ諸島の、当時のそのケラマ、今もそうありますよね、ケラマ諸島から入ってくるんですね。で、下の、もう沖縄のもっともっと一番南じゃないけど、南の方から入ってくるんですけど、で、そこから軍事侵攻が始まって、で、その後に、読谷っていう沖縄のその真ん中ら辺の町があるんですけど、そこから、北と南に分かれて、軍事侵攻が始まるんですけど、まずは北から行くんですよね。軍事侵攻が始まって、どんどんどんどんそれで南に降りていくんです。で、その日本軍の、ヘッドクォーターってなってるんだろう。軍事司令部があるところは、首里城なんですけど、沖縄の南の方にあるんですよね。で、その南の方のその軍事司令部を、こう、米軍としてはこう、陥落させたいわけですよ。そこが軍事司令部が落ちたらもう皆さんが、この日本軍が負けたっていうことになるから。で、そこでその北からどんどんどんどん攻めていって、だけど、一般のその住民の人たちっていうのは逃げるためにどんどん北に住んでた方たちっていうのがどんどんどんどん南に追い詰められていくんですよね。で、追い詰められていって、その南のその首里城の近くに来た時に、ね、いろんなもうその北からで集まるんですけど、その南の方にあるその首里城の近くに集まるんです。そこでものすごいこう、激しいバトルがあるわけなんです。軍事衝突があるんです。その首里城の近くで。で、そこでいろんなものすごい悲惨な悲しいことがあって、で、そこでどんどんどんどん南に追い詰められていくんです。で、最後のその南まで追い詰められて、最後は、7月、違う、6、7月だよね。7月の26日が慰霊の日でしたよね。違う、6
6
月
月
だ。
の23
ごめん
日。
だ。ごめんだ。7月の26って私の夫の誕生日でした。すいません。6月の26日に、
23です
23、
ね。
6、6、笑うところじゃないんですけど、6月の23日に、山本将校さんがいるんですけど、この方が自決するんですね。この軍事司令部の中にいた。で、ここで、日本軍が、負けたっていう、白旗を上げたっていうようなことだと思うんですけど、で、ここが、沖縄の方たちにとっての、慰霊の日なんですよね。で、慰霊の日っていうのは、やっぱ沖縄の人、沖縄に住んでない人 たちっていうのを知らないと思うんですよね。多分この歴史も多分知らないと思うんですけど、まず大まかな流れといって、日本政府としては、本州のあの地上戦をどうしても避けたいから、沖縄で留めたいって思ってたから、ここで食い止めたかったんですね、政府ってか、軍としては。で、だからもう沖縄の人たちが盾になって、日本のその軍事侵攻を、その本州への軍事侵攻を引き止めたみたいな感じだっていうふうに私の中では印象なんですけど、沖縄で多分いろいろ勉強されたと思うので、ちょっとお伺いしたんだけど、そうでしたよね、確か。
そうですね、県民の4人に1人が亡くなっているっていうので、カップに1人や2人は亡くなってるっていう話になりますよね、そう考えると。で、やっぱりそうですよね、私たちの島の、おじの兄弟は、もう何ですかね、小学生以上の兄弟は疎開させられるんですよ、やっぱりこの兵隊に取られるとかっていう話だったりとか。で、家にこの青年がいなかったりとかっていうのであったりとか、やっぱり話を聞いてても戦時ね、私看護師してるので家族の聞き取りとかするんですけど、戦争で亡くなったよとかっていうような家族構成の方は多いです。
だよね。4人に1人なんて言ったら、必ず自分の家族が、核家族だったとしても、その中の1人が亡くなってるっていう、ものすごい確率だったわけじゃないですか。
プラス40人いても10人は亡くなっちゃうんですよね。
そうですよね。で、しかも、首里城のところで、戦闘が激しくなった時とかに、やっぱその兵隊さんが足りなくなるから、どんどんどんどん、もうどんどんどんどんいろんな方々がものすごい勢いでどんどんどんどん亡くなっていくから、お子さんたち、14歳以下の子たちも、その戦闘に参加しなきゃいけなかったっていうのを読みましたとか、そうなの？
聞きました、聞きました。訓練っていう訓練なのか分かりませんけど、槍を持ってね、木の棒に向かっていったりとか、手榴弾を配られて池だったとかっていう話は聞きました。
やっぱりそうなんですよね。住民が巻き込まれたっていうところが、多分一番大きかった。戦闘に住民、普通の市民が巻き込まれていったっていう点では、ものすごい多分沖縄で、こういうものすごいこの戦闘があって、その住民が巻き込まれたっていうのが、で、しかも住民の人たちも、なんの訓練、篠さんが言ったみたいに、何の訓練もしてない住民の人たちが、戦闘に行かなきゃいけなかったっていうところですよね。
そうですよね。私、小学校の時に結構、伊江島に修学旅行に行くんですけど、そこでのお話だったりとか、あと、平和学習があって、ひめゆり学徒隊のお話を聞くんですけど、やっぱり10代の子たちなんですよね、10代の子たちがひめゆり学徒隊として、看護師の補助として、傷ついた兵士さんを、ケアするんですけど、ケアではなくて、本当に足を切るのに体を押さえつけるだけだったりとか、なんかそういうのがずっとやっぱトラウマのように残っていらっしゃるんですよね、やっぱそれは。そんな話を聞きましたね。
で、戦争っていうのがなんとなく78、ね、今年で78回忌ですけど、その78年っていうその機会で、その戦争っていうのがなんとなく映画の中で見るものとか、平和ボケとはまたちょっと違うんですけど、その遠いところにあるものって思ってる人がすごい多いと思うんだけども、全然そんなことないでしょう、沖縄の人にとっては。
そうですね、うち小学生の息子がいるんですけど、やっぱり毎年毎年戦争についてお話を習ってきますね、知ってきたりとか、慰霊の日が近くなると、その1週間はずっと戦争のお話をどこかしらで勉強したりするので、でやっぱり不発弾もまだ見つかりますし、不発弾処理として高速道路が止まったりとか、住民避難が 起こったりとかします。
その小学校の頃のしのさんがその勉強したことを聞いてもいいですか？その沖縄戦に関して。
沖縄戦時中のね、体験のお話を学校の先生に聞いたりとかしましたね。この学校の先生もその時は、9歳ぐらいの先生、その時当時9歳ぐらいで、まあ、小さな妹を抱えて逃げ惑っていたというお話をしたりとかしてて、で、逃げる時にも誰かの死体を踏んで川のそばから逃げていったりとか、で、大きな、ね、やっぱり爆弾が落ちてくるのを必死で妹を背負って逃げていって、でしばらく郷に着いて、何々ちゃん大丈夫だよって振り返ったら妹のね、顔が飛んでたっていう話をしたりとか、もうこれを生々
Oh
しく
my God.
聞いて、で、妹を守れなかった自分も許せないっていう話をしたりとかしてましたね。
小学校からそのずっとそういう話を聞くこと、私も祖母が被爆者なので、私も被爆者3世なんですね。で、祖母から聞くんですよ。その祖母が実際にその原爆が落ちた日にどういうことが起こったのかっていうのを聞くんですけど、私はもう本当に最近の最近までこうやってドキュメンタリーで、亡くなってる人をビデオで見て、その映像で見るまで、なんかその人生の中ですごいこの歴史ってとか戦争が起こっていたことっていうのが、私の人生の中ですごい歴史なだけで、その近くにあるもんじゃなかったんですよね。で、それがなんかこう、すごいこう、何かのその人生の起点みたいなものになって、こっから何かをしようとか、そういう、なんかその大きななんかこう、前に進む力っていうか、その歴史のこともそんなに勉強したいと思わなかったし、原爆が落ちたっていうのも知ってるし、ね、祖母からもいろいろ話、いろいろっていうか、その当時、その時に起こったことっていうのは聞いてるんですけど、で、原爆ドームにも行って、何回か行ったんですよ。で、小学校の頃に行ったんですけども、その原爆のその記念館にどれくらいひどいそのマネキンとかがあるわけじゃないですか。その皮膚がドロドロになってすすだらけになったマネキンが3人とか4人とかいたりとか。そういうことはすごい覚えてるし、裸足の弦も見たんですよ、小学校の頃。何で見たんだか、その頃多分テレビとかでまだやってたんだと思うんですよね。で、見たのを覚えてるんですよ。で、ものすごいひど、で、多分漫画でも読んだし、なんかその映像、そのアニメでも見たんだと思うんですけど、それが、その怖いっていう記憶は残ってるんだけど、それで点だけだったんですよね。私にはその特になんかこう、何かものすごい衝撃を持ってこう自分の記憶の中に留めておくべきものとして、残ってなかったんですよ。で、多分、沖縄に住んでて、そうやって小さい頃からずっと、戦争を実際に体験した方のお話を聞いたりとか、多分中高の教育の中にも多分入ってるんじゃないですか、沖縄戦のこと。どんな感じなんですか、沖縄の学校で習うその沖縄戦とか太平洋戦争のことに関しては。
どんな感じ？そうですね、もう具体的な現場での戦争の話だったりとか、あと修学旅行は長崎に行って、やっぱ長崎のこの原爆のお話も聞きますよね。やっぱ命が大切だっていうこのお話になるんですけど、なんかそう、大きな概要っていうのはやっぱりまだ何ですかね、向き合いきれてないのかなって感じはしますね。やっぱ戦争がダメだっていうお話はするんですけど、そこまでそういうふうに日本がそう走ってしまったのかとか、世界がどういう状況だったのかなとかっていうところまではまだいけてないような気がします。
それは沖縄の方もってこと？ そうなんだ。その教科書とかにさ、ないんだと思うの。今、私が知ってる小学校の子、私も歴史が好きじゃなくて、で、歴史も小学校の頃と中学校の頃、その義務教育として、その、あるでしょ、歴史の日本史とか世界史とか、世界史はやんなかったんですけど、日本史っていうのが中学校にあって、それでも、多分教科書に、どういうふうにその、日本が太平洋戦争に向かっていったかっていうことに関しては、学んでなくないですか？学びましたか？
なんか太平洋戦争がいつ始まりました、沖縄戦にいつ上陸しました、こうこうこうで犠牲者がこれぐらいになりました、で慰霊の日が設立されました、で原爆が落とされましたみたいな、こうなんかそこからそこまでの話だけのような気がするんですよね。
そうなのよ。そうなの。やっぱりそうでしょ？なんか、私これ昭和の人だけなのかなと思ったけど、そうじゃないと思うんだよ。多分、私がアメリカに来てからすごい思ったのは、その、教科書のほら、修正したりとか、ちょっとそこの省略したりとかっていうことがあったりとか、その日本軍がアジアの各地でどれくらいの蛮行を続けてきたかとか、どうして、その、日本軍のその将校とかが、日本軍のその、お偉いさんたちとか政府の人たちが全員が全員アメリカと戦うのは無謀だって知ってたのに、なぜ太平洋戦争に向かっていったのかっていう経緯とかは、教科書に何も書いてなかったと思うんだよね。
そうですね。そうですね。何も
やっ
書い
ぱ
て
り
なかった。
ないでしょ。
なんか大
ない
人
よ
になっ
ね。
て、あれ、満州ともしかしてなんか関係あるのかなぐらいです。
そう、そうなのよ。
最後
で、
みたいな。
そうそう、本当にそうで、で、これはなんか、その、だから自分でその強い意志を持って勉強したいっていう意志がないと、多分、勉強しないと思うんだよね。多分。
そうです
今
ね。
の、多分、いろんな人は、多分勉強したいと思って研究したいって、実際に何が起こったのかっていうことを、どんだけ、なんかこう、意識を持ってない、やらないと多分わかんないことなんだと思うんですよね。やっぱそうでしょ？で、まあまあ、これ、まあ、これはまた別の機会に話すとしても、その、じゃあ、しのさんの、その、おじい様と、ご存命のおじい様とおばあ様のお話をお伺いしたいんですけど、おばあ様からまずお伺い、おばあ様のその戦時中のお話を聞いてもいいですか？
はい、いいです。うちのおじいとおばあはちょっと島にいたので、ずっとね、避難の話が中心であったんですけど、もうちっちゃいこの防空壕の中に、いて、食べるものがね、本当になかったって言ってましたね。本当になくて、芋のつるばっかり食べてたって言ってましたね。芋食べてたっていう話をしたりとか、ご飯がなくて結構大変な思いをしたって言ってはいたんですけど、やっぱりこの防空壕を追われたりとか、日本兵の方に防空壕をちょっと使うから出ていけみたいなところを言われたりっていうこともしたって言っていました。兵
で、
隊に、
その、どうぞどうぞ。
はい、兵隊に参加するとか、そういうところはもうちっちゃかったので、また小ね、どれくらいかな、10代ぐらいの初めぐらいだったので、参加するとかはなかったんですけど、やっぱり男でもないし、大人の手もなかったので、小さい子供とお母さんだけで逃げてとかっていう話をしてたりしてましたよね。ね、なんか私はちょっと絶対、女性の方は話してくれるんですけど、戦争のことについて。男性の方は、もう口を閉ざす人が多いです、聞いても。どうだっ
そうな
た？
んだ。
ねえ、大変だったよって終わるとか、おじいは捕虜になって石川のあそこになんかずっといたよって言って、どんなだったの？って聞いても、なあ、もう話はしたくないって言って口を閉ざしたりとかっていう人が多いです。
それって思い出したくないからなのかな。
戦争はダメだよって言っても終わっちゃうとかっていうような感じですよね。
なんか、その東海テレビの、 その終戦記念日の時に、その東海テレビの、なんか多分、宣伝だか多分広告だったかじゃないかと思って、東海テレビがやってる、その終戦記念日に伴って流してる、その、すごい短い、こう、コマーシャルみたいなものがあって、で、それはその28歳の女の子が、その、実際に戦争がどういうふうに起こったのかっていう、その、老人ホームに聞きに行くんだよね、そのケースで。で、女性、やっぱりその、リシノさんが言ってたみたいに、女性の人は話すんですよ。で、話してて、一人の方が、ちょっとお名前は覚えてないんですけど、もう、認知症になられた方だったんですけど、この方に、でも、その彼女は、どんな経験をされましたかって聞いて、でも、認知症なのに、ずっと口をつぐんでて、もう話したくないですって言うんだよね、やっぱり。で、私が、そう、だからなんかもう、私が思うのは、その、やっぱりその、戦争って、多分戦争を経験した人じゃないと、わかんない、言葉じゃ伝えきれないんだと思う、その、どれくらいひどかったかっていうことが。なんかだからもうそれ、だから言葉にしたくないだろうし、多分もう思い出したくはないだろうし、特に男性はそのね、見たくないけど見てしまうものもたくさんあっただろうし、死体だとかね、いっぱいそこら中にあっただろうし、なんじゃないかなっていうのは思った？
そうですね。私も職場は看護師してるので、お年寄りの方がたくさん、ね、入院されるんですけど、やっぱちょっとなんかこう気持ちが揺らいでるとき、繊毛とか、なんかこう眠れないときとか興奮しているときは、戦時中の多分このフラッシュバック、PTSD ですよね、やっぱりね、フラッシュバックが起こって、ほらほら、あそこの屋根に兵隊がいるよって大騒ぎしたりする人もたくさんいます。で、今は大丈夫だよっていう話をしても、銃がここ向いてるさ、ほらもう助けてとかっていうようなおばあちゃんが結構いるんですよ。それをね、大丈夫だからねって言っても、やっぱりこうね、その時のお話がフラッシュバックで出てきて、で落ち着いて次の日とかに「そんな話してたよ」っていう話をしたら、やっぱ本人は覚えてないけど、あ、戦争の時の話してたんだね私って。とかっていうようなことを言いますよね。だからもう80になってもね、そんだけ、ね、月日が過ぎても急にフラッシュバックのように出てくるんだろうなっては思います。
だよね。だからなんかその、戦争を走って、だからその、自分で、その、わざわざ言いたくないでしょ。そりゃ。
そうですよね。
で、聞かれても、言いたくない。ね、言いたくない人は言いたくないだろうし、多分その話しても分かってもらえないっていうところなんじゃないかなってもうすごい思った。やっぱり、だからもうさ、その生きてる人も死んでる人も亡くなった方も、どちらも辛いんだと思うんだよね、やっぱり。
逃げるときに怪我してる人は助けきれないかったりとか、やっぱりこの亡くなった人の上をまたいで自分は逃げないといけないとか、で誰が食料を取りに行く、やっぱりちっちゃいこの見つかりにくい子供が行くとかっていう話もおばあの時はしてましたね。
なんかその、おばあちゃんは、その、実際に、その時は何歳だったんですか？
その時何歳だったかな ?9 歳ぐらいだったと思う。9歳、10歳ぐらいじゃないかな。
本当、ご家族の中で、おばあちゃんとそのおじいさんだけ、その戦争の話を知ってるのは、
そうです。
実際に体験したのは？で、いの、その、どうやって生き残ったというか、その、そんなにその、なんていうのかな、戦闘が激しいところではなかったんだったですよね。確かおじいさんとおばあさん。で、その、戦闘が激しいところって、その、首里城の近くだった、だ、の、その首里城周辺ですね。そこら辺がもう、ものすごい戦闘があったところだったんですけど、しのさんのおじいさんとおばあさんはそっちの首里城のまた逆の、 沖縄のそのまた別のその右側のその海岸沿いの方にいらっしゃったから、そこまでひどくなかったということだったんですけど、当時だからその、どういうふうにその、逃げるっていうか、その時だからどういうふうにその、行ったのかなと思って、実際にその、どうやって逃げて、どうしてその、米軍が攻めてきてるって分かったのかなと思って。知ってる？
ヘリコプターとか、
うん。
あれです。小学校の降り立ったとかって言ってましたね。
米軍のヘリコプターが？
はいはいはい。
で、でもそこで逃げるって分かったのかなと思って、逃げなきゃって。
多分こう通達はされてたと思うんですよ。日本兵とかが先に来てて、そういう話はされてたみたいですよ。来るからって、逃げなさいっていう話はしてたみたいです。で、うちは島なので、やっぱ逃げるって言ったら島の中しか、もうちっちゃい島なので、島の中しか逃げるところがなくて、多分本島に渡って逃げるには泳がないといけないんですよね。多分それは無理だと思って、ここが上陸されたらっていう覚悟はあったみたいですけど、今でもね、墓参りに行くときは、ここがこう逃げたところだよとかっていうのは、ちっちゃい時に教えてもらったりしました。この奥。山が茂ってるところなので、ここから中に行って防空壕を作って入ってたって3ヶ月って言ってましたけど。
3ヶ月もいらっしゃった。そうだよね。確か90日って言ったから、そうだよね。確かそれくらいだったと思う。しかも、その、逃げた時だって、たまたま島だったからあれかもしれないけど、日本兵の人たちは、もうそこの島にはいたの？いたとか知ってますか？
いたみたいですけどね、行って、なんかそういう指導をして、そこからはちょっと話は聞いてないですね。
なんか、その、私が知ってる、その、ドキュメンタリーで見た、その、付け焼き刃的な知識で言うと、その、沖縄は、その、逃げるところがないから、その、洞窟、自然が、にあったその、自然にできたその洞窟と、自分たちで掘った洞窟が多分あったと思うんですけど、そこにやっぱ皆さん逃げてらっしゃったんだと思うんですけど、その間にその、食料っていうのは、その、さっき言ってたみたいに、その、芋のつるを食べてたって言ってたけど、どこからか、その食料、その子供がさっきね、子供が取ってこなきゃいけないって言ってたけど、どういうふうに食料を取ってたのか知ってます？
人の畑から取ってたって言ってました。
あ、
もう
そうなん
そこら
だ。
中に、なんか配給とかそういうのじゃなくて、もうあるところから食べれるようなものを取って、アダンの実って毒があるんですけど、アダン
ア
の
ダ
実
の見
を、
て何？
ソテツ？ソテツ？あ、違う、アダンの実じゃない、ソテツの実？
オッケーオッ
か
ケー
な？
オッケーオッケー。
大き
わ
な
かるわ
パイ
か
ナッ
る。
プルで、ソテツの実って毒があるらしいんですけど、そのソテツの実を湯がいてどうにか食べようとしたとかっていう話は聞きましたね。
だって、配給、だって島だったら配給なんてなかったんじゃない？
なかったと思います。
わ
で、やっぱ、これは戦争中の話なんですが、戦後、アメリカ軍の方がよく来たみたいで、この島に。そうすると、うちのこれは父の話ですけど、戦後10年、10年後か20年後、10年後ぐらいにアメリカ軍が来て、すごい勢いでチョコレートとかお菓子とか、ものすごいたくさん配ってくれたみたいなんですね。だからやっぱりこの日本兵は何もしてくれなかったけど、アメリカの人たちはお菓子をくれて、すごい優しかったみたいなのがインプットされてるって言ってました。
それは意図的なんだろうか。
ねえ、それ私は今は意図的なんだろうかって思いますけどね。
意図的っぽいよね。
やっぱ日本の指導では方言譜だっていうのってありましたか？なんか聞いたことあります？方言を喋ると札をかけられるんですよ、罰として。
あ、その戦時中にってこと？
戦時中も戦後も。
沖縄語っていうことよね。
沖縄の方言が使っちゃダメっていう風になって、うちの父親とか、父親の兄弟は方言札をよくかけられたって言ってました。
それは、その、私が知ってるのは、その、沖縄語を、その、現地の人たちが沖縄語同士で、現地の人たち同士がその、沖縄語で喋ってると、日本兵からスパイ呼ばわりされて、 それでスパイ呼ばわりされて、でも間違ってその殺されたりとかしたっていうのは聞いた。で、そのために札をかけたってこと？
そこからだと思います。だから方言がね、だんだんだんだん廃れていってるんですよね、沖縄って、ちゃんとした方言が。
今も？
今もです。あんまりこう、使わなくなっちゃってるんですよ。
その戦争のせいで、その沖縄のその札とかをかけられたせいで。
方言を喋るとこう罰が与えられるから、方言は喋らないように。だから80代のおばあちゃんでもすごい標準語を上手に喋る人もいらっしゃいますよ。
なんかさ、見捨てられたっていう見捨てられたっていうか、本州の人たちからね、食い止めるために、沖縄に、そのね、せ、ぜ、戦、戦場をその食い止めるために、前線っていうのかな？よくわからないんだけど、そこで食い止めるために、沖縄の人が犠牲なったにもかかわらず、確か、ワシントン条約で、時に確か沖縄が入ってなかったんだよね、確か。
そう。
そうだよね。確かそうだよ。で、沖縄が入ってなくて、で、ワシントン条約で日本が帰ってきたんだよ。日本は日本のものですっていうことになったんだけど、その中に沖縄が、ワシントン条約に沖縄が入ってなくって、沖縄の人は見捨てられたっていうふうに。
あります。だから、多分見捨てられた感がとても強いんでしょうね、沖縄。私は、君が代が知らなくて。
お？
沖縄では君が代流れないんですよ。どんな時でも。
わお。
最近です。で、私は本土に、看護学校に行ったんですけど、本土で初めて君が代を聞きました。
ごめん、ごめんね。全然よくわかんないけど、どうしてそれは沖縄で流れないんですか？
君が代は戦争をこう天皇のために命を捧げるみたいな、多分沖縄の人はそういう風なイメージがあるんだと思うんですよ。なので、君が代万歳が多分沖縄の人がとっても嫌いなんですね。で、沖縄県で、卒業式に君が代を流した学校があって、もう父兄がそれに激怒して、この立っている君が代の旗を引きちぎって燃やしたりとか、君が代流れると退出したりとかっていうようなことが起こってましたね。
それはいつ頃？
これは私も、でも最近、そうですね、ここ20年前でもありましたし、私が小さい頃も全然君が代の国歌は流れないです、この式典とかでも全然。だから分からなかったんですよ。習わないし、歌わないし。
習わないし歌わなかったけど、で、その本土に行って、初めて聞いて、
あ、そうそう、これって歌うんだと思いました。
でも、例えばよ、オリンピックだって沖縄出身の人いるでしょ？
あ、いるかな？いると思います。最近じゃないですかね。昔は多分いなかったよ。
本当？
はい、学校では流れないですね。で、国歌斉唱っていうと座ってしまう父兄の方もたくさんいます。いや、それぐらいきっと私たち年代より上の人は本土と沖縄の間に壁があるんだと思います。
その壁っていうのは、もちろん戦争のことなんだけど、その壁について、なんていうのかな、ジェネラルインプレッションってなんて言うの、その壁に、その沖縄の人たち、その本土の人たちに対する思いっていう、その正直な気持ちっていうのは、お父さんかお母さんってもちろん聞いてらっしゃると思うんですけど、それはどういう感情なのか詳しく教えてもらってもいいですか？
ですかね、日本なのに守ってもらえなかったとか、その後戦後の時はもうやっぱ植民地ですもんね。植民地で本土に渡るにはパスポートが必要だったりとか、そうそう、パスポート必要だったんですよ。で、甲子園に、一応日本としてね、沖縄も入ってるので甲子園に行けたりするんですけど、甲子園に行くときはパスポートが必要だったりとか、で、甲子園で負けて土を持ってくるときには、これは沖縄に入れちゃダメだからって、パスポートのなんかこの関係で入れちゃダメだからって言って、甲子園の砂を海の中に ね、船に乗ってる時に全部捨てて帰ってきたりとかっていう、やっぱりその大きなこう隔たりがあるんですよね。これはよく聞いてます。あの本土復帰までのこの長い時間、やっぱドルだったし、左側通行でした。
わーお。それいつまでですか？
これは、いつかな、本土復帰、復帰っ子、ちょっと待ってくださいね。私のおばさんが復帰っ子って、復帰っ子って言われるんですよ。復帰の時に生まれたら。
おお。
1972年。
OK. 昭和48年。違う。47年。
そうですね。私が生
そう
まれる。
ね。私が生まれるちょっと前。
ね、
そう、そんな近くまで。
1ドルを持って、いろいろ遊びに行ってたって言ってました。この時はドルで。円じゃなくてドルでしたね。
ごめん、私も本当に全然知らなくて、本当にそれも知らなかった。多分本土の人は知らないんじゃない？多分40代、50代後半ぐらいだと知ってる人いるかもしれないけど、40代の人誰も知らないんじゃない？それ。
この年に生まれた人を復帰っ子って沖縄では言います。
わー。じゃあその47年以降の人はみんな復帰っ子なんだね。おじいさんかおばあさんからすると。
あ、そうですね。この時に生まれた子は復帰っ子。
左側通行だったのいつまでですか？
それもこの、
それもそこまで
ぐらいまでで、一斉に、何時かな、なんか朝の8時に一斉に右側通行にしたって言ってましたよ。
どうだそれ。
あの警察官が、よくこの映像でね、沖縄流れたりするんですけど、一斉にこの左側通行にしたって言ってます。
そういう話とか聞くとなんかもう私も本当にそうなん、もう本当に今まで沖縄って言ったらバケーションに行くところっていうしか思ってなかったんですよ。実際に。私は広島で生まれて横浜、神奈川県の横浜で育って、で14歳までかな。14歳までそこで育った。14歳じゃないな。10歳かな。多分10歳くらいだと思う。多分ちょっとは、もう覚えてないんだけど。小学校4年生まで。横浜に行ったってことは、10歳だよね。10歳だよ。10歳まで横浜にいて。で、そこから、田舎、秦野っていうと田舎に引っ越してきたんですけど、同じ神奈川県ですけど、こういうふうに本土で生まれて、本土で育った人っていうのは、そういう沖縄のその、太平洋戦争を隔てて、その沖縄、隔ててその沖縄、の人が持ってるその感情っていうものを知らなかったです。全く。だからその沖縄戦のことを読んで、見て、で、本当に最近です。最近本当沖縄戦のその本当に今の本当に8月の初旬でその沖縄戦のことを見るまで、沖縄の人がその、だから私沖縄の人の友達っていうかいたんですよ。友達っていうかもう今全然連絡取ってないんですけど、友達いたんですけど、大学生の頃とかも。あんまりそういう話しないんですよね。大学生の時ってしないでしょ、多分。だからなんかもう、その時にいたけど、で、なんかこっちに、アメリカに来て沖縄の人が一人会社にいてもいませんけど、その人もなんか沖縄の人は、日本に捨てられたって思ってます、今は思ってますっていうのを聞いてて、ぼんやりとしてか想像できないのよ。だから、なんで？ってなると思うんだよね。歴史のことを知らないと。
うちの母親も本土大阪に就職したんですけど、やっぱり沖縄人とかって言われたり、こう
沖
結
縄
構
人って言われるとダメなの？
多分こうへなんていうんですかね、
侮辱はあるの？
下げすまされたみたいな話はしてましたよ。なんか田舎者
なん
みたい
で？
な、なんかやっぱりそういうふうに田舎から出てきて、なんかこうやっぱね、あの時うちのお母さん、見た目もちっちゃいですし、ちょっと毛深いというか、彫りが深いですし、そういうのでよく言われたって、多分コンプレックスな部分もきっとあるんだと思うんですよね、捉え方として。
沖縄人としての誇りじゃなくて、沖縄人としてその、 その、コンプレックスっていうこと、その田舎者扱いされるってことですか？
っていうのが昔は結構あったって言ってましたね。やっぱ
そうなん
パ
だ。
スポートの方が大きいのかな、パスポ、本土じゃ、ほ、日本に行くのにパスポートを見せて、なんかそう、行くのが なんかいう話はしてましたけどね。今でこそね、なんかエンターテインメントでバーンって上がって、まあ、リゾートもすごい流行ってますけど、昔は結構、沖縄って言っただけですごい田舎も扱いされたり、こんなこともわからないのとか、結構、言われたっていうふうに言ってましたけど。
そういう話を聞いて育ったしのさんは、今はどうですか？今、だからその沖縄のね、ことを知らない人たちがどんどんね、旅行で来るわけじゃない？コロナも明けて。で、そういう人たちを何も知らねえんだなって思って眺めてたりとかするんですか？
でも私も本土で大阪で住んでたことがありますし、行ってみないとわからない、住んでみないとわからないっていうところはやっぱあると思うんですよ。
あ、それ沖縄にってこと？
あ、そうそう、いろんな地域。
沖縄の人がいろんなところに行って、で、本土の人も沖縄のいろんなところに行って住んでみないとわからないってこと？
住んでみないとわからないし、調べようと思わないとわからないことってたくさんあると思うので、まあ、リゾートに来て、観光に来て、ちょっとでも興味持って、あ、私たちが観光したところって、なんかちょっと沖縄戦で自殺があったところみたいよっていうのをちょっと知っていただければ、それはそれでいいのかなって思いますけどね。
本当？私、この沖縄戦のその NHK のその見て、ドキュメンタリー見ても、私沖縄にバケーションに行けないです。だってまだ遺骨があったりだとか、その洞窟の中に遺骨がそのまま置き去りになったままだったりとか、さっきおっしゃってたみたいにその不発弾が普通にたくさんあったりとか、で、その洞窟にだって、その洞窟だってその民間人とその軍人の人たちがね、入り口を爆破されて、ものすごいひどい亡くなり方をしてるわけじゃないですか。で、そういうところ、そういう歴史が、あの島丸ごとにあるわけじゃない。あの島丸ごとに埋まったまま、だから、そういうところに遊びに行きたいと思わないです。なんかもう。思えなくなっちゃいました。で、もちろん、なんて言うんだろう、追悼の旅というか、その歴史があったところとか、そのガマとか、ガマっていうのはその自然にできた洞窟のことを多分沖縄語でガマって言ってるんだと思うんですけど、そのガマとか、読谷のいろんなそのシュガーヒルだとかあるでしょ？首里近くの。ああいう、で、読谷のその記念碑とかもあるだろうし、山本将校が、自決した、なんかその直筆のなんか、確かあったと思うんですね。
なん
直
か
筆で
ね、
その壁に貼って。
首里城の下に最高司令軍の基地があったなんて多分知らないんじゃないですかね。本当にね、少し下行ったところには防空壕とかガマみたいな、多分手で掘ったんでしょうね。というのが2つ並んでたりするんですよね。で、お供え物があったりとか、鶴が置かれてたりするので。
でももうね、そう、だからそういう、その首里城も行けなくなりました。まあ、私なんかもちろんその歴史として自分が知らなきゃいけないと思って行くのは行きたい、そういう意味で、しのさんに会いに行ったりとかっていうのは、そういうのはいくらでもしたいんですけど、なんかその旅行気分っていうよりも、その歴史をもう一度学びに行く場所っていう意味で行きたいけど、なんかもうバケーションとしてはなんかもう行けなくなりました。なんか、で、
そう
それは
で
それで多分沖縄の人は聞いてるのが、私からそういう、こういうことを聞いても多分複雑なんだとは思うんですけど、
す。
ただ遊びに来てくださいって言いたいと思うんですけど、なんかもうなんか、なんちゅうんだろう。なんか、粛々とした気持ちで行くと思う。だからその、原爆のこととかも、か広島で生まれて、広島なんてその、いとこがいるからしょっちゅう行ってた。今もう日本に、こっちに来てからも全然、時間がないから行けてないですけど、いとこがいたからしょっちゅう行ってたんですよ。で、原爆ドームとかも何回か足を運んでたんですけど、こうやって歴史を学んで実際にそこの場に行ってみたら、多分なんかもう、また全然違うと思うんですよね、体験として。で、だからなんかそういうことは学びつつも、皆さん沖縄のことを
学んでみるいい機会だと思うので、篠さんもこうやって話してくださって、ご家族のこととかも。だからぜひ皆さんも沖縄のことを知りたいと思ったら、ね、インスタグラムで篠さんいつも投稿されていらっしゃるので、もしあったら、話しかけてもいいですよね。
いいですけど、沖縄戦のことはあまり投稿してませんが。
ああ、まあ、そりゃそうだよね。だから多分皆さんの、これを聞いてらっしゃる皆さんの中で、沖縄の方が友達にいたら、どういうことを習ってて、多分君がいのこととかも、で、パスポートのこととかも私知りませんでしたから。だから多分そういうこととかも、多分、私と同じ年齢の40代の人とか、お父さんとかお母さんとかからそういう話を聞いてると思うので、対話の場を設けてみたらどうかなと思うんですけど、篠さんどうですか？
ああ、そうですね。私もマリコさんが言ってなかったら、多分戦争の話とかは、あまり自分では取りに行かないので、やっぱちょっと辛くなりますよね、ああいう。私たちは映像とかは結構見慣れてるではないですけど、見てた方だと思うんですけど、やっぱり自分から見ようって思って、私もね、オンデマンド見たんですよ、マリコさんが見てるって。オンデマンド見たんですけど、やっぱ涙は溢れてくるし、なんか、ああ、おじいおばあこんなしてたんだなとかって思うと、やっぱりね、ちょっと閉ざしたくなる気持ちはすごいわかるんですよ。
そうなんですよ。で、実際にだから話を聞くのと、実際にその映像ではあっても、実際にそのアメリカ軍の兵士たちが火炎放射器で、その民間人から軍人からやい、ね、や、や、炎をこう、向かって、あの、そ、民間人や軍人に向かって炎をこう、火炎放射器を放ってるのを見ると、すごいショックなんですよ。
カウントされるんですよね、10秒。
そうなんだ。
カウントされる間に出てこないと焼かれるんですけど、このカウントされてる間って、なんかどんなふうに、過ごしてたのかなって考えると、もう本当なんか、
泣けてきちゃうんだよね。そうなんで
出
す
ていき
よ。
たい気持ちもあるし、やっぱりアメリカ軍に捕まると、女性は殺されるよりももっとひどいことをされるふうにって言われていたみたいなんですよ、祖母が言うには。殺されるよりひどいことって何みたいな感じじゃないですか。で、そういう指導が入るんですよね。負けたくないというか、捕虜になってほしくないから。で、男の人ももう重労働なことをさせられて、一生死ぬまで働かされるっていうようなことを言われたっていうのも言っていましたし、まあ、でも実際、捕虜になったおじいから話を聞くと、まあ、行動が制限されてるだけで、食事も与えられて、そんな2ヶ月ぐらいで解放されたっては言ってましたかね、戦争が終わって。とは言っていたので、だから、なかなかね、何でしょうか、指導って怖いなとか思ったりとか、
戦時中は、捕虜になったりとかするくらいなら、死ねって言われてんですよね。軍人の人たちも。で、民間人の人も、戦いながら死ねって言われてるんですよ。ほとんどの人たちが。で、だから、アメリカの人たちが、米軍の人たちが来た時に、もう、どうしても戦わなきゃいけない。死にたくないけど、戦うしかないってもう、思っちゃってるんですよね。で、なんかオンデマンドのやつで見たんですけど、警官じゃない、軍人、アメリカ軍の兵士とか、短パンで T シャツで丸腰で洞窟の前に来たんだけど、で、僕たちは何もしないって言って、日本語で書かれた、ビラを持って洞窟の前で立ったんだけど、誰も信じない。だから、自分が心を許したら殺されるって思ってるんですよね、みんな。そういうふうに指導しろって言われてたんだろうし、で、民間の人たちも、そう思ってたんですよ。だから、投降するくらいなら死ぬっていうふうにみんな思ってたんですよね。
だから
で、
集団自決がまでね、お母さんが自分の息子を殺したりとか、 一家こうやって丸まって真ん中で手榴弾を開けたりとかっていうような話もよく聞きました。
そうなんだ、
ね、泣いている子供をなんか殺せって言われてこの
見つかる米軍に見つかるから、
静かにさせなさいって言って静かにならなかったからもう殺すしかないって言ってこう我慢の中でお母さんが我が子に手をかけたりとかっていう話もしてましたね、でも一個の手榴弾で家族全員、ね、死ぬわけではないからやっぱどこか怪我してそうですね、この怪我したところからウジが湧くんですよ。
Oh no、
でそのウジが湧いてるのをやっぱ消毒もないので一個一個取ったりとかもうチクチクチクチク傷が痛むとかっていう話は聞きましたね。だんだん体が腐っていくのをこう、そうするとやっぱ悪臭が漂ってくるので、怪我してるの住民を外に出したりとか、だんだんこう声が小さくなっていくのを聞きながら頑張って過ごしたとかっていう話とかもありましたけど。
わお。そうなんですよ。こういう話っていうのは、本当に、こうやって言葉で聞くだけでも、もう恐ろしいと思うんですよ。で、体験して実際に見てるわけじゃない。だからもうこういうことを起こしたらいけないって思うじゃない。なのに、戦争のこと勉強しないんだよね。
そうですね。
そうなんだよ。で、そこでなぜ、日本を守るっていう風になるかっていうところなんだよね。そうじゃなくて、全体のことを勉強しなきゃダメだよねっていうのをすごい感じる。だから、そのイベントごとの話は、こうやって沖縄戦の話をこうやって聞いて、イベントごとの話を聞いて、で、その広島で原爆があり、長崎で原爆があり、関東で大空襲がありっていうのはあるけれど、こうやって点にしといちゃうと、点のままで記憶でつながっていかなくて、そこに至るまでどういう大きな流れがあったかっていうのを、見ないと、多分なんかこう、なんて言えばいいんだろう。何にもならないわけじゃないけど、そこでなんかその大きな流れを知っとかないと、多分そこだけだと、なんて言うんだろう。何かしらのその起点になるっていうか、その何かをしようっていう気になる、なんかこう、モチベーションにならないっていうか、点のまま、私みたいに点のままにしといちゃうと、長いまま点のままで、結局何もしないんだよね。私がそうだったから、そう、私がそうだったから。
私も散々聞かされたのに、やっぱその聞かされた悲惨な状態だけを知るので、漠然と戦争はダメだ、こんな苦しい思いをしたんだなだけで終わっちゃうんですよ。なぜ戦争に至ったのか、なぜ沖縄戦になったのかな、じゃあなんで日本がこうなったのか、第二次世界大戦って何ですかみたいなところまで行かないと、ね、
そう。
行ってプラス現地はこうだよっていうのを伝えると、このあやっぱダメなんだっていう話になって、ね、じゃあどうしたらいいのかなっていう話になるのかなって思いました。今回
そうしないと、そもそも太平洋戦争が始まったきっかけっていうのは日本なので、そこからなんですよ。またなんかこう、私も記憶が、歴史のこの勉強が本当に付け焼き場で、もうここ8月から全部見てきたけど、本当に付け焼き場だから、まだまだなんかその行動するには至って、行動し、実際にね、そのどういうふうにしてったらいいのかっていう、その実際に行動に至るところまでには至ってないけど、こりゃちょっと選挙行かなきゃダメでしょっていうくらいにはなるはず。少なくとも。少なくとも。そうしないと、なんて言うんだろうね。 本当に、だからその点だけで済ませないで、点と線をつなげてくださいっていうところだと思います、本当に。だからもう、確かこの私が今ずっと言ってる、この NHK のオンデマンドの話も、多分ね、8月の末とか10月の末とかでもう見れなくなっちゃうんですよ。だから、見てください。もちろん毎年やってるのかもしれないけど、この時期になると。でも、見てくださいって思います。
私も伊江島の話とか知らなかったです。
ちょっとね、家島の話まだ見てないの。
見てないですか？あれはちょっともうちょっと私もショックでした。
そうなんだ。まあ私も太平洋戦争の、太平洋戦争、パールハーバーから、広島に原爆が落ちる、あ、違う。満州事変から、パールハーバーに至るまでのところの、太平洋戦争に至るまでのそこを見たんですけど、もうショックでね。半分も見れないんですよ。1話は、1エピソードの。だからもう、ぜひ、ちょっと家島の話はまだこれから見ます。いや、まあ、ずっと見てると、ね、もう本当に落ち込むんですよ。泣いちゃうんです、毎日のように。だからもうあれ、
沖縄のところはと市町村で分かれているので、なんか
そうで
う
し
る
ょ
ま
う。
市ね、読谷は読谷とかって、もうものすごい量の、5分ぐらいのショートムービーがあるんですけど、各市町村がすごいいろいろね、出てくるので。
ぜひ見てください。
はい。
というわけで、しのさんに来ていただきました。で、しのさんはセクシャルウェルネスコーチをやってらっしゃるんで、これから、また全然話が飛ぶんですけど、その
そん
セク
な。
シャルウェルネスコーチとその沖縄戦の話って全然違う話をしましたけど、セクシャルウェルネスコーチは、のことを発信されているので、インスタグラムで見てください。で、戦争の話も、私、もちろん、ね、多分話したら多分もうちょっと聞きたかったですとか、もちろん、そしたらもうちょっとなんかしのさんになんかこういう話を聞きたいですとか言って言うんだったら、またね、言ってくれればいいし。
だ、基地とね、基地と私の家族との関係とかね、私の友達との関係とかも結構いろいろありますので。
それ多分聞きたいんじゃない？みんな。まだ話したいです。もう時間ないでしょ？だから多分。
またこの今度の機
また
会。
なんか今度の機会にしますけど。どうも、今日はありがとうございました、しの
ありが
さ
とうございました。
ん。Thank you for listening to the end. 最後まで聞いていただいてありがとうございました。さて、しのさんのお話、いかがだったでしょうか？しのさんもこのエピソード中でおっしゃっていましたが、実際に沖縄の方たちも、北海道、本州、四国、九州ですね、この沖縄の人から言ったら、ナイチャーの人たちっていう、内地の人たちに住んでみないと、そこに住んでみないとわからないことっていうのがたくさんあって。で、内地の人たちが沖縄に住んでみないと、実際に何が起こってるのかっていうのはわからないっていうことだったと思うんですけど、こうやって私は篠さんから見たら内地だし、私から見たら篠さんは沖縄の方なんですけど、この二人がこうやってその会話をすることによって、お互いにその共通点っていうものが見つかると思うんですよね。で、その共通点っていうのが、今回私たちのその歴史に対する、歴史に関するその知識のなさとか、その興味ですね、その歴史に対するその、なんて言えばいいんだろう、いつ、どこで何が起こったかっていうのはなんとなくわかってるけど、そのままだったっていう、この点ですね。これがその私たちの共通点だったんですけど、こういうふうにその共通点っていうのは少なからずもあるんですよ。対話をしていくと。で、この対話をしながら見つけていくその共通点こそが人と人とのつながりを深くしていくんだと思うんですよね。で、こういうその理解とか想像力で理解しようって思うことはまず大前提ではあるんだけれども、そこから見つけたその共通点こそが、やっぱその平和の第一歩かなとは思うんですよ。で、
なんて言えばいいのかな。ここから、私が今までその歴史に全然興味がなくて、戦争に関して勉強しなきゃいけないっていうふうには前から思って、そのおじいちゃんからおばあちゃんとかから、その戦争は良くないとか、その命をもっと大切にしなきゃいけないとか、ご飯とかね、食料はもっと大切にしなさいとかっていうふうに、おじいちゃんおばあちゃんの世代から聞くでしょ？で、聞いてて、そうやって戦争はいけないっていうふうに思っていたとしても、なんかこう、歴史がどんどんどんどんなんかこう、風化っていうか後回し、私たちのその勉強しようっていうその自分の中のその毎日の生活の中からその時間を取るかって言ったら、自分の意思でもって勉強したいって思わないとやっぱしないでしょうか。で、私がそうやって今までその歴史に全く興味がなくて、ここのその NHK オンデマンドでやっとそのおぼろげなその点と点がこう一気にこの線として、まだその全体で線ではつながってはいないんですけど、その一部は点と線が一つになって分かったことで、なんかやっぱりこの、なんて言うんだろう、よりこの過去っていうものを、過去に起こったことっていうのをがその人生の中の頭の中にあるということで、なんかね、このもっと現実に起こっていることっていうのにもっと目が行くようになったんですよね。現実に今起こっている、目の前で起こっていることっていう、例えば政治でもそうだし、経済でもそうなんですけど、で、市町村の対応とかね、その政府の対応とか、あとその世界情勢で起こっていることとか、そういうことっていうのは現実に何で起こってる、どうしてこのようなことになっているのかっていうことの、その原因みたいなものが、この過去の戦争とかからこう分かってくることがたくさんあるんですよ。で、それが分かったことによって、今すぐに何をしなきゃいけないかって、もちろんその、ね、自分一人でできることっていうのはすごく少ないんだけれど、実際にその何をしなきゃいけないのかって、具体的に何をしなきゃいけないのかっていうのは 人によって多分違うと思うんですけど、それは選挙に行きたくなるだろうし、海外にいてもね、そりゃなんかもっと政府に文句も言いたくなるでしょうって思うことってすごいあると思うんですよ。で、もっとですね、なんかこの、だからこのさっきも言ったみたいに、その対話で共通点が見つかることこそがこの平和の第一歩だって私は思っているので、その理解を深める。想像力、想像でこう理解を深めるっていうだけじゃなくて、で、歴史を学ぶことによって、実際何が、どこに何が原因だったのかっていうのがより深く分かってくるってことは、私はすごい、私の中ではすごい重要な変化だったなっていうのは思うんですよね。なので、皆さん、何かしら何でもいい。私のおすすめとしては NHK オンデマンドのそのドキュメンタリーを見るっていうのがおすすめなんですけど、あんまり見てるとね、本当にすごい悲しくなって、辛いんで、進めたいのか進めてないのかよくわからないんですけど、少なくとも見る必要があるんじゃないかなって、おこがましいような言い方ですけど、思いました。というわけで、なんかちょっと重い感じで終わってしまうのですが、また来週。行きたいと思います。で、来週、もうね、そう、それで、注文してたハガキが届いたんですよ。で、タロットカードの、その、手紙で毎月送るっていうのをやろうやるって多分言ってて、本当にやりますから。で、注文してたその一部の商品が来てなくて、もうこれはもう、お金返金してもらわなきゃなっていうところまで来たので、もう常に、これから始めたいと思いますので、9月ぐらいから始められるかな、9月半ばぐらいから始められるかなと思いますので、申し込み方法とかはですね、私のインスタグラムのストーリーズを見張っててくださいというわけで、また See you next week. Bye.